2017年度の最初の主の日となりました。主法の表紙のところの年度の御言葉をご覧いただいて、新しい年度が始まったのだと改めて応募いただけると思いますし、お気づきになっている方がどのぐらいあろうか、主法ボックスの上のところに実は年間聖句を大きく A2 番にしてですね、掲げております。ですので皆様ぜひ修法ボックスも取られる方々はですね、取る前に目を上に上げていただきまして、その2017年度の聖句を一度こう見て読んでですね、その上で取っていただけると嬉しく思います。さて、イースターまであと2週間となりました。今年は先日の定期教会総会におきまして、2017年度の聖句としてコロサイ書の2章6節から7節の御言葉が選ばれました。この御言葉をもって2017年度を歩み出していきたいと思います。6節に、あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさいとあります。キリストに結ばれてとありますが、実はこれは新共同訳聖書の特徴がある意味よく表れている表現であります。と言いますのも、何々に結ばれてと訳されている言葉は、何々の中に、何々において、何々のうちにという意味のある小さな前置詞一つであるからです。英語ですと、in という一言が、に結ばれてと訳されているのです。英語のニューキングジェームズバージョンというので見ると Walk in Him になっています。それを新共同訳聖書はキリストにおいて歩みなさいと言えばそれでいいはずのところを、キリストに結ばれて歩みなさい、あえてそのように訳しております。キリストに結ばれて歩む、キリストのうちにとかキリストにおいてということの中身を踏み込んでそのように言い表しているわけです。つまりキリストにあってとかキリストにおいてということは、ただその立ち位置を示しているのではなくて、結ばれるというほど深く強い関係性がそこにあるのだということを表そうとしている。かなり大胆な訳だと思いますが、その意図を汲み取ることはできると思います。結ばれるといえば、一般的な人間関係の中で考えてみるときには、例えば結婚するというときに結ばれると使うでありましょう。ついにあの人と結ばれた。それはもしかしたら仏教的な表現の縁結びに由来するのかもしれません。結ぶという言葉には関係をつなげるという意味がありますが、結婚して夫婦となるということを結ばれるということは、実はキリスト教的な聖書的な意味においてもよろしいかと思うのです。キリスト教の、あるいは 聖書が示すところの救いというものは、神様との契約を結ぶことによって成り立ちます。この後の聖餐式の式文でも読みますが、そして古くは旧約聖書の預言者エレミアが預言したように、イエス・キリストの血による新しい契約を交わして救いが与えられるわけです。イエス・キリストの血による新しい契約とは、血というのはその犠牲や代償として命が支払われたことを表すわけですが、あのイエス・キリストの十字架を通して新しい契約が与えられて、それを結ぶことによって、私たちは救いに預かるわけです。教会は、そういう意味で、契約共同体であるわけです。約束ごとを重んじる群れなのです。キリストに結ばれてというのも、思想的にキリストの教えに共感できるとか、そこにそういう価値観に立つとかいうレベルの関係性ではなくて、契約を結んでつながった関係を表しています。キリストに結ばれてというのは。これを主イエスは大変わかりやすい例えで教えてくださいました。それはヨハネの15章に出てくる、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であるというあの言葉です。木の幹がイエス様。私たちはその幹につながる枝の一つ一つであるというのです。枝である私たちは、幹である主イエスにどうつながっているのでしょうか。どうやってくっついているのでしょうか。私たちが努力して、キリスト者と呼ばれるにふさわしくなって、いわば旧大典をもらって、枝として認定をされて、つながったんでしょうか。そうではありません。全くふさわしくないにもかかわらず、お前を許そう。救ってやろうという招きの御手を差し伸べられて、その無条件の招きに、はい、信じますと答えて告白し、この契約が結ばれることになったわけです。イエス・キリストの命の代償が支払われた救いの契約を結んで、救われ、幹である主イエスにこうつなげられてきているわけです。自分の努力や自分の実績で幹である主に結ばれていたわけでは断じてありません。始まりがそうであるのと、もう一つ大切なことがあります。結ばれるというときに、主は私につながっていなさいと仰せになりました。キリストに結ばれる。キリストにつながる。それはキリストとの間に交わりが、交流があるということです。現代の生物学は、中学生の時に植物の構造や器官について、勉強をいたします。私はキリスト教学校で教えていて、時々、試験監督をすることがあります。よその教科の試験の監督をすることになります。大変興味深い、遠ざかっていた生物や、数学や、まあ歴史ならば、あ、これはわかるってところが出ますけど、理数系は特に遠ざかっておりますので、 そんなテストの中で時々出てくるわけですね。中学や高校で段階的に詳しく学んでいく生物の学びの中で、植物の構造や器官について勉強いたします。その中で葉脈というものがあり、辞書にはこうあるわけです。葉に見られる維管束の筋、茎と連絡して水や養分を供給し、合成産物を運ぶ通路の役割をする。配列により平行脈、あるいは網状の脈などがあるとあるわけですね。ポイントは、茎と連絡し、水や養分や合成産物が行き来する通路の役割をする。つまり、ただ接しているのではなくて、そこには水や養分が枝葉に行き、そこで光合成が行われ、できた生産物、合成産物なるものが、また今度は幹の方に、根の方へと、こう、行き交う。何でもない、ある意味では当たり前に私たちが学んできていることです。でもこれが、私たちと神様との関係性で、例えられていることとして聞いていくならば、主イエスとの結び合い、つながり合いということで考えていくときに、ただキリストの言っていることはいいと思います。キリスト教の教えに共感します。賛成します。ということは、まあ、接触していると言えるかもしれない。しかしそこに交流はないんです。交わりはないんです。茎や幹と枝葉との間に、そこには行き来するものがある。しっかりとつながっていないと、コンマ1ミリでも隙間が空いてしまうならば、その行き来ができなくなって枯れてしまうのです。使徒パウロもこの植物を使った例えで教えていて、私たちは接ぎ木されたようなものだと、ロマ書の11章のところで教えています。接ぎ木するときは、きれいにその断面を、昔ですとこのカミソリでですね、こうきれいに切って、受け側の方もきれいにこう切り、形を整えてぴったりと合うようにして、そしてそこをしっかりと結びます。2000年前のパウロの時代でも同じことをしているわけです。パウロはその接ぎ木の例えを使いながら、本来ならば別なものであった、別な枝であったものがキリストにつなげられていく、接ぎ木されていくんだ、それを教えます。接ぎ木をするときは、つなぐ面をしっかりと密着させなければなりません。なぜならば、そこで葉脈がつなげられて、茎との連絡、水分や栄養などの行き来、交流が滞らないようにしなければならないからです。私たちの信仰も同じです。主イエス・キリストに結ばれて、そこに人格的な交わり、交流があって、初めてその枝として生きるのです。名義上キリスト教徒であろうと、肩書きがあろうと、その交わりがなければ、どんどん枯れていってしまうのです。これは脅しているように聞こえるかもしれません。しかし、皆さん胸に手を当てて自らの歩みを振り返ってみるならば、おそらく誰もが抱え持ってきていることであります。 自分の実体験として幹であるキリストとの交流を失って歩んできたときに、いかに魂は枯れてきてしまっていたか、大きな悔いや痛みを持って私たちは自らのこととしてそれを振り返ることができるのではないでしょうか。しかしです。しかし、あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。そう改めてここに招かれています。キリストを受け入れた。自分の心の部屋の中にお迎えした。迎え入れたんです。その心の部屋はどうなっているかといえば、どうしようもなく散らかりゴミだらけで汚れきっている。時々ゴミ屋敷なるもののニュースや報道がなされて、テレビでその映像が映りますね。あまりにも凄まじいゴミの山、足の踏み場もない。あのゴミ屋敷、私たちは呆れるような驚きを持ってそれを見るものでありますが、イエス・キリストを迎え入れた私たちの心の魂の家は、ゴミ屋敷。はためにはきれいに装っているけれども、それはそれはひどいもの。そこに主は入ってきてくださり、その命の代償を支払って、いわば完全にきれいにしてくださった。一かけらの罪のゴミもないように。そういう契約を洗礼の時にしたのです。主イエスがあの十字架の苦しみと死をもって完全にお前を許そう。そう言って約束してくださった。その約束を交わした。その許しという、まあ、いわば、きれいに洗い清めるお掃除は、洗礼の時の一回きりではなくて、永遠の御国に入れられるまで有効であり続けるのだ。先日も主イエスが神の御子であるんだということを聞く中で、私たちはそのことを受け止め聞いてきたわけです。キリストに結ばれて歩みなさい。日曜日にこうやって私たちは教会に自分の方が来ると思っているところがありますが、実は逆。主が私たちの魂の家に来てくださり、戸口に立って戸を叩き、戸が開けられて迎え入れられるのを待っておられる。私たちは戸を開けて、せっかくきれいにしてもらった部屋が、家が、またしてもぐちゃぐちゃに汚れて散らかっているのだけれども、お迎えするんです。イエス様申し訳ありませんと。せっかく、ひとかけらのゴミも、汚れもないほどに、なく許していただいて清めていただいたのに、こんなありさまですと。信仰薄い私をお許しください、憐れんでくださいと、そう祈る。もしもイエス様が江戸っ子だったら、きっとこう言うでしょう。しょうがねえな、まったく。おめえさんがそうであることなんざ、こっちとら百も承知だ。全くバカなやつだ。でも安心しなと。 それでもお前さんの魂、新品のようにピッカピカにしてやるぜって。安心して言っといでって。このやりとりが交わりなんです。交流なんです。またキリストに根を下ろして作り上げられなさいとも言われています。根を下ろすというのはやはりしっかりと水分や養分を吸い取るようにということですが、作り上げるというのはどっちかというと建築の方の言葉なんです。新約聖書でも新改訳聖書でも彼にあって建てられというふうになっています。そしてここで大事なことが、建て上げられたり作り上げられるというのが受け身だということなんです。自分で立て上げていくんではないんです。作り上げていくのではないのです。作り上げられなさい、なのです。決してこれは重箱の隅をついているのではありません。かえって、最も大事なことです。作り上げられなさい。作るのはあなたではない。主ご自身だ。主が私たちを作り上げていってくださる。先ほどから申し上げている人格的な交流、交わりを通して、主が私たちを作り上げていってくださる。そのために、キリストに根を下ろしなさいと言われている。具体的に言えば、御言葉に聞こうとしなさいということです。自分の都合のいい言葉だけを聞くのではなく、自分が願う、期待する言葉だけを聞こうとするのではなく、どんな言葉も一生懸命に聞こうとすることです。聞かせてくださいと祈り願うことであります。そうしたら、江戸っ子ではなくて、自分のふるさとの自分の言語で、あの許しの言葉をきっと聞くでしょう。つまりそれは、何か他人事の言葉、客観的な言葉、知識や情報の言葉としてではなく、他でもないこの自分に向かって、この私に語りかけてくる言葉として聞こえてくるでありましょう。そこに、まるであの葉脈の中を流れてくるように、勇気と力とが注ぎ込まれてくるのです。へたり込んで崩れ折れてしまっていたものが、もう一度立ち上がろうとする力がそこに流れ込んでくる。交わりを断絶させる悪しき力が、いつも私たちに忍び寄ります。傷つき果て気がつけばもう心の扉を固く閉ざし、しかも部屋の中はぐしゃぐしゃでどうしようもなく、一人その中に座り込んでいる場合があるかもしれない。深い孤独の淵に沈んでしまう自分があるかもしれない。しかし、気がつくというのはよほど幸いです。それは戸の向こうに立つお方がトントントンと戸を叩いてくださっているから、その音、その声を聞くときに、あれ?と気づき始めるのです。ヨハネの黙示録三章に、見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて、戸を開けるものがあれば、トントントンだけじゃなかったんですね。声を聞いてなんです。おーいって。私たち一人一人の名前を呼んで、戸を開けとくれ。私だよって言うわけです。誰か私の声を聞いて戸を開けるものがあれば、私は中に入って、そのものと共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。イエス様との食事。それはあの最後の晩餐の時の食事と同じ。尽きることのないパンが 今日も裂いて分け与えられてくる。預言者エリアを助けたサレプタのヤモメが体験したのと同じように、決してなくなることのないブドウ酒が今日も注がれてある。生産のパンとブドウ酒が整えられた食卓を前に、主が命の代償をもって与えてくださった新しい契約にもう一度立ち返ろうではありませんか。それが教えられた通りの信仰に立ち返ることです。目に見える救いの原点が生産です。使徒パウロも言ってます。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。そう、あのパウロ先生もお部屋は結構汚れて散らかっていたようですよ。完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからですと。まだまだ欠け大きいもの、信仰薄いもの、どうしようもなく魂の家はすぐに散らかり汚れてしまうもの、本当に情けないものだが、そんなものを主は捉えていてくださる。この主の食卓へ、主が命がけで与えた契約へ、捉えて引き戻してくれている。キリストに捉えられている自分に気づかされ、私たちを変えていってくださるのを信頼して、立て上げてくださるというのは、私たちは変えられていくんです。成果されていくんです。それを信頼し、情けない自分だけれども、うなだれていないで、表を上げ、先立ち行きたもう主をしっかり見つめて、その後に従っていきたい。そこには、感謝という実が実ることでありましょう。まずは、今日このように一緒に礼拝を守ることができた、この幸いを心から感謝をしたい。溢れるばかりに感謝しなさい。君には、あなたにはそれができる。なぜなら、我らは主に捕らえられて、この十字架のもとに集められてある恵みと救いの中にあるからだ。